今日は、ルカの福音書ですね。ルカの福音書23章の34節、十字架でイエス・キリストが語られた7つの言葉の一番最初の言葉ですけれども、今日はここを見ていきたいと思います。もう一度聖書を読みいたします。その時イエスはこう言われた。父よ、これアバですね。アバ父よ。彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。この後に彼らはくじを引いてイエスの着物を分けただから、この彼らはローマ兵なので、一つはローマ兵のことはわかりますが、ただローマ兵のことだけではないんですね。この彼らといったときに誰を指しているのか。もちろんこれは歴史を超え時代を超えて、私たち一人一人のことを意味しているわけですけれども、でもこの時、この場所では誰だったのかということを見ていきたい。そしてこの時この場所では誰だったかというのを見ながら、でも同時にそれはもしかしたら自分であるかもしれない、ある場合はまさに自分であったりすることがある。まあ、どうぞここで気をつけてほしいんですが、あ、これはあの人だ、これはあの人だ、これはあの人だ、あ、これはあの人だってこうやってたら、あなたは永遠に神の愛を十分受けれません。人のことばっか考えてるんですけど、自分がどこなのかを知ってほしいんですね。で、自分にもそれがあることを知って、まあ、これ十字架ですから、それでも愛して許してくださってイエス様の愛を知ってほしいんですね。そしてその上で、あの人もこういうところがあるけど、それでもあの人を神様を愛しておられるんだなっていうふうに見ていただきたいんです。どうしてもクリスチャンキャリアが長くなってくると、自分、まあ、今日話しますけど、自分も罪人だけど、自分も悪かったけど、あの人も悪い、この人も悪い、こういうふうになるんですけども、そのどうがどうしようもないんですね。それがある限り本当の意味で神の恵みには到達しません。いや、受けてますけど十分に味わいきれません。それをね、どうぞ覚えてほしいんですね。まあ、また話しながら言っていきますけど、で、彼らって言ったのに、まあ、昨日は一番最初に、このすぐ後に出てくる、ここで言えば35節の民衆そばに立って眺めていた、だから指導者あだわらっていた、で、兵士たちも一緒にイエスをあだわっていた、だから右と左につけられた強盗どもも一緒なんですね。強盗どもはですね、マタイとマルコによれば最初あだわらっていました。ところが人のうちの一人は最後にイエス様は神であることが分かって、まあ、改心するんですね。で、この人たちは何かというと、イエス様を鼻から信じていない、そしてイエス様に、まあ、敵対しているというか、ぶつかってあだけている、お前が神の子だったら降りてきてみろって、直接的に言えば、特にマタイ・マルコには立法学者、長老、祭司長とかって書いてますから、当時の宗教エリートでイエス・キリストを十字架にかけた直接の原因です。ですからまさにこうイエス様に敵対していたわけですね。その人たちはイエス様のことを認めていなかったというか、まあ、あだけって言ってバカにしていた、神の子だって降りてきてみろ、そしたら死にてやるってね、まあ、降りてきたって信じないと思いますよ。でもそういう状況だったんですね。で、ところがイエス様はその人たちにどうしたかというと、一切答えずに、その彼らのために、父なる神様にどうか彼らを許してあげてほしいと言われたんですね。ね、こんなひどいんですから裁いてくださいとかね、ね、神様、あなたの一人子の私にこんなことを言って、ここまでした方だからですから、どうぞ地獄に一直線とかね、言ってないですね。ね、そうじゃなくて、本当に彼らを許してあげてほしい、自分で何をしているか分かってないんですと、私が誰か本当のところ分かってないし、よく分かってないからこんなことをしてるんです、だから許してあげてほしいと。これはどういうことかって言ったら、私がその代わりに罰を全部引き受けますからってことなんですね。自分にぶつかってきた人に対して、その罰を全部自分が引き受けますから、彼らを許してくださいって言われたんですね。これはね、まさに愛ですね。そしてその祈りを聞いていたうちの一人が、まあ、強盗ども、この強盗どもっていうのは、ここではですね、犯罪人って書いてあるんですよ、ルカではね。で、これは十字架にかかったから政治犯じゃないと思います、犯罪人だから。ということは極刑ってことは、最悪、もうとんでもないことしてきた人たちです。罪が一つじゃなくて、いくつもやってきた人たちですね。だから、ところがその人たちも最初はあだけってたんです。お前は神だったらね、自分を救って俺たちも救えよって言ったわけです。ところがいくら言っても言い返したどころか、父なる神様に向かって彼らを許してくださいって祈ってるそのキリストの姿を近くで見ながら、何かを感じたんでしょう。二人のうちの一人は、 あ、本当にこの方は神であったと気づくんですね。聖書ってすごく素晴らしいのはね、正直なんです。二人のうちの一人は最後まであだけて死んじゃうんですよ。残念ながら今天にはいません。これはあのすごい、聖書ってすごく正直ですね。でも一番近くにいたもう一人の一人の方はその姿を見た時に気づくんですね。あ、この方は神の子だって、この方が救い主なんだって。それが分かった時に自分がやってきたことの罪の深さに初めて気づく。いつも言いますように、どんなに汚くても汚い中にいたら気づかない。ゴミだらけのところに行ったらね、唾を吐いても気にしないところがすごくきれいなところに行ったら何かの始めにちょっと治療つけても気にする。本当に清い方、愛なる方に出会った時に自分の罪とか汚れとか、なんて自分はどうしようもないんだということに気づく。あなたの前で人が気づかないのは あなたも汚いから、私と一緒で。でも本当に聖霊満たされている時、あなたも私も聖霊によって覆われるから、その清さが現れる。それと人々はいるだけで罪に気づき始める。罪は分からないのっていう人、気をつけてください。そう言いながら罪の中に居続けて、周りの人も罪は分からないと分かりません。でも聖霊様が触れてくださり、聖霊満たされていくと、お互い罪としてはどうしようもない。でも聖霊満たされると、その聖霊の強さがあるから罪って分かるはずなんです。分かるに決まってるんです。本物ないと強さに触れれば。でも罪は分からないと言ってる限り分かりません。罪は分かるんです。日本人でも聖霊が働かれれば、聖霊満たされた人が近くにいれば。だから私たちが本当に神様自身に満たされていれば、人々は罪に気づき始めるんですね。ただしイエス様のそばにいても最後まで悔い改めなかった人のように、やっぱりそれでも分からない人はいるでしょう、ね、でこの時ね、この人は気づいてね、そのあだけってるもう一人をたしなめるわけですね。いや、お前は神を恐れないのか、だからイエス様は神と分かるわけです。そしてお前と俺は自分のしたことをしたんだから当然だけど、この方は違うって言って、この方は本当に神のことを認めて、そして言うんですね、あのイエス様、あなたが天の御国に行った時、つまり救い主と認めてるわけですよ。天の御国にお付きになった時には私を思い出してほしいって、 Remember me ですよ ね。そしたらですね、その瞬間イエス様は誠にあなたにつけます、今日あなたは私と共にパラダイスに。早いですね、やっぱり私ね、喋り方がね、 あなたは私と、なんかゆっくり話すと分からなくなる、あなたは今日私と共にパラダイスにいますとイエス様はこの時言われたんですね。その瞬間に。つまり何かというと、今まで一切返さなかった、ひたすら死にといなしていたけど、血の神に、一人の人が本当に自分の罪に来て悔い改めたその瞬間、あなたは今日私ともにパラダイスに行った。これは今日っていうのは、これから死んだら行くってことじゃなくて、何度も言ってます、この今この瞬間からあなたはもうパラダイスのものになった。この十字架の極限の苦しみの中であなたは天国には味わったって、天国の中に言ってたんですね。で実際天に行くんです。でね、つまりどんなにあだけられても見返せなかったけど、救いを求める人には瞬時に救いを与えた。これが十字架の許しです。すごいですね。これはまああだけった人たちで、これは、まあ、勝ってそうだった人がもしかしたらいるかもしれないけども、まあそうでなかった人も含めて、今クリスチャンだからあだけることは普通ないと思うんですね。普通は。でもですね、あんまり苦しみがあったりね、周りがすごく祝福されて自分だけが祝福されてないと思ったりね、自分がなんか愛されいいですか、神様エコひきなく全ての人を愛していて、本当に誰よりも自分が愛されているとみんな思っていいんですね。それぐらい愛されているんですけど、そう思えないとき、いいですか、それが本当なんですけど、まあそう思えないで周りの人ばっかり祝福されて自分だけ祝福されないで愛されてないと思ってしまうとき、そんなことはないんですよ。これは偽りですよ。そう思うときに、神様どうしてとかですね、もう神様はね、もうとかね、神様に対して呪うことはないと思うけど、呪いに近いことを言ったり、心はそう思ってなくても口がそうやって言ってしまったりしたたりのかってあり得ると思いますね。その時もイエス様は、何してるか分かってないんです、許してくださいと取りなしていてくださるんですよね。これはね、主の愛の大きさです。ただ今もイエス様は十字架から復活して地獄に行ったと復活して天におられるんですけど、 それをしてしまうと、モーセイエス様を十字架につけることになるから、時間を神は作ってるからね、2000年前の十字架がね、その時もう一度生きるんです。だからね、ちょっと我々のこの地上の頭で理解できないからあれなんだけど、できなくば呪わないで、どんな最悪の時でも感謝して、信仰を通しての主の勝利を見ましょうね。でも呪ったとしても主の憐れみは尽きなくて、やはり十字架に取り出してる祈りがあるわけです。だからね、悔い改めた時にその瞬間許しをやってくることをね、覚えてください。誰かが呪っていたら、もうどうしようもないよね、だからあなたは裁きを受けるの、だからますます愛が終わらないなんて言わないで、それでもイエス様はあなたを愛していて、あなたのことを取り出してるのって、それでもイエス様はあなたを、まあ、愛と変わらないし、あなたを祝福してくださるのよって言ってくださいね。クリスチャンなんだから。裁きは神のものです。我々許された罪とだって、誰一人人の裁きを宣言することはできません。絶対にできません。そしてそれはサタンはできないのに、サタンはあたかもまともなこと言ってるって言って裁きまくるから、それはサタンに乗っかってるんです。サタンにクリスチャンが乗っかったら、もうサタンは嬉しいでしょうね。そしてね、援護射撃をしてくれますよ、ここら辺で。そうだそうだ、これも言う、あれも言う、これもだ、あれもだとか言ってね、どうぞサタンに乗っかりませんように、ね。そして2つ目の人たちはどういう人かというと、ここにいない弟子たちですね。弟子たちはこの時逃げた、まあ、ただヨハネだけはヨハネの福音書によるといたことになってる、他の福音書には書かれてないけど、ね。でこの弟子たち、特に代表としてペテロね、ペテロは代表です、ね、ペテロは代表です。今ね、意識してゆっくり話そうと思い始めた、ね、ペテロは代表ですね。そのペテロに向かってイエス様は十字架にかかる前にペテロに言われたの。それが22章の31節に書かれていて、シモン、シモンって、シモンっていうのは、ペテロの本名ですね。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のように振りかけることを願って聞き届けられました。だからサタンがあなたをね、聞き届けられたんだよ。サタンにあなたは服にかけられて、分かりすればだから逃げちゃうよ、裏切っちゃうよってことです、ね。22章の31節準備されていなかったですか。でしかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたと。だから信仰がなくなってしまったように祈ったとか、なくなってしまいそうになるけどなくなるように問いなしたから、だから立ち直ったら兄弟たちを近づけてやりなさいよってことは、いや、あなたはね、サタンに振りかけられて裏切っちゃう、逃げちゃう、でも私が問いなしたからね、必ず立ち直れるから、立ち直ったら兄弟たちを近づけてやねって言ったんですね。この時ね、ペテロはね、絶対自分を信じていくと思ってたんだから言ったんですよね。何言ってんですか、イエス様ってね、私は主をご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟ができております、覚悟できてますよ、もうどこだったってついていきますって。これ嘘じゃない、本気なんだよ、心の底から。ところが実際十字架の時には逃げちゃう。実はついてくるんですけどもね、中庭までね、大祭司のところが、あなたイエス様と一緒にいたでしょって、いやいね、おらんばいってね、いや、そんなことなかと、鉛で分かるばいって言ったらね、鉛なんか仲ばいとか言ってますね。で分かってしまうわけですね。それでね、そしたらね、ニワトリが2度鳴くんですね。あ、2度かな、3度鳴くのかな、言われた通りなんですね。ペテロはあなたに言いますが、今日ニワトリが鳴くまでにあなたは3度私じゃないと言います。3度挑むんですね、実は。それでね、男泣きしてるんです。でも分かる、もうこの時いないんですよ、十字架には。裏切って逃げちゃうんです。でもイエス様は、彼らは何をしているか分からないんですよ。これね、彼らあれだけ決心して覚悟があって、嘘じゃない、本当に心からそう思ってたのにできなかった。自分で自分のしてることは分かりませんってパウロは言ったんですよ。私たちは自分の力で罪から逃れること、罪から自由になることはできない。自分の力では、十字架の血潮と聖霊だけが私たちを解放してくださるんです。だから人が罪に縛られている時に激しい噛んだり怒ったりしないでください。その人も十字架の血潮の力と聖霊が働ければそこから解放される。でもあなたも私もその人も十字架の力と聖霊が働かなければダメなんです。情けないぐらい、どうしようもないぐらい罪って 深くて強くて大きいんです。これは、私の妻の好きな、なんだっけ、結婚の生涯書いた二人だったっけ、ポール・トリネっていう心理学者であり牧師であり哲学者である方は、男性は罪の深さに気づいて苦しんでと書いてますけども、そうでないように思える人もいますけど、だけどしかし実はね、これね、そうなんですよ。本当に罪ってね、精霊の助けがなかったらね、ダメなんですよ。人って罪から解放されない。でも本当に精霊の助けが来たら自由になっちゃうんですよ。これはまさに奇跡で、だから解放された人はね、ただただ神様の恵み喜んで、そして言ってください、大丈夫大丈夫って。でもう一つは、そうじゃない時は本当に精霊の助けですね。でペトロは逃げた。でもイエス様はその十字架の上で、そのペテロたちのためにも、弟子たちのためにも、彼らは自分何をしていか分からないんです。自分でどうすることもできないんです。許してあげてください、私が代わりに罰を受けますからって言って十字架で死んでくださった。すごいですね。ぶつかってくる者のためにも、そして本当に自分を愛してるんだけど、自分でどうすることもできない弱さの中にいて、逃げて、一番大事な時に逃げてしまう人も、一番大事な時に逃げられたら辛いですよね。今ね、立ち会い分娩があってとってもいいと思ってるんですね。子供っていうのは夫婦の共同作業ですから、産むのも育てるのもね。だから産む時は女性がそれを担うから、でもまあ男性は仕事してること多かったんだけど、やっぱりその出産の時にそこを見るべきですね、あの戦いをね。そしたらやはり変わると思います。だからそういう時にね、見たくないってどっかに行っちゃうって人がいるんですけど、やっぱりダメですよね。痛みとか苦しい時に一緒にいないとね。で一緒に苦しんだ夫婦ってのは強いんです。苦しむ時に一緒にいなかったらやっぱり弱いんですね。だから共に苦しむ、共に戦う、共に痛むっていうところを通ったところは強いんですよね。でこの弟子たちは一番大事な時に逃げちゃった。どうしようもない弟子たちですよね。でもそれは私たちと一緒です。そのためにイエス様は問いなされて、許してあげてほしいって言ったんですね。イエス様って本当に深いですよね。そして弟子たちはね、その後救われるんですけど、逃げて隠れた時ね、もう本当に落ち込んだと思うけど、その時ね、心に響いてきたと思いませんか。その時思い出したと思いませんか。イエス様言った通りだったって時に、でも本当に逃げてしまった、主の言われた通りだったと思う時に、ふっとその前にイエス様は私のために乗ったと言ってくれた、立ち直ったら兄弟たちを力づけようと言ってくれたって、立ち直るんだって思ってますね。立ち直れるってすごいですよね。これね、本当に主の言葉ってね、後になってすごく大きいし深いんですよね。その時もいい場合があるし、その時分からない場合もあるけど、後になった時に、で皆さんもお互いね、後になって愛を感じる言葉を語る人になりたいですね。その時だけ評価を受けてね、年季があるってことをそれを求めるんです人は。だけどその時嫌われても誤解されても分からなくても、後の日になって本当になんかその人の人生を支える、そういう言葉とかそういう助けをしたいですよね。聖霊に導かれるとそういう言葉ができます。聖霊に導かれるとね。でも多くの場合、誤解されるのって人嫌だからね、好かれたいからね。感情では言うけどね、感情じゃなくて本当に聖霊に導かれてそういう言葉をね、語れるようになってね、お互いになっていければなと思います。はい。そして3つ目の人たちは女たちです。ルカの福音書によると、27節に大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていったって書いてありますけど、マタイやマルコの方が多いんです、いいんですね。マルコは分かりやすい。マルコの15章の40から41節ですね。今日ね、出ないのは許してくださいね。今日プロジェクトをしている方は、昨日はオンラインでね、愛する息子さんとね、一緒に礼拝をしていてですね、説教を聞きながら息子さんのことばかりを気にしていましたので、聖書箇所はどこだとか控える余裕がなかったんですね。あ、でも今出ました。素晴らしいですね。やっぱりキャリアですからね、私が喋ってる間にちゃんと出せましたね。さすがですね。40節41節です ね、また遠くの方にから見ていた女たちもいた。遠くから見てた。その女たちはその中にマグダラのマリアと小ヤコブのヨセフの母マリアと、またサロメも挙げて、サロメもいたと。でイエスが外来におられたとき、いつも付き従っていた女たちであると。だから外来にいたときに、いつもご主人に来たかっていた。でこの他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。だから 本当にガリラヤで死に付き従っていて、エルサレムまでやってきて、十字架までやってきたんです。だけど近くには入れなかったんですね。これはあの近くに来たくなかったんじゃなくて、来れる時間ギリギリまで来たけど近くまで行けなかったんですよね。でも本当にこの人たちはイエス様を愛して従ってきてここまで来たんです。で心痛めてたの。イエス様はこんなに十字架がある必要なんかないのにってね、この痛みとね、もうその本当に嫉妬でね、十字架につけられてしまってって、もう心キリキリ痛んでたの。イエス様を本当に愛してたの。でここまで従ってきたの。裏切ったのがいない。素晴らしい女たちですよね。女性ってね、こうやっぱりすごいですね。教会の女性が多いのもそういう理由でしょうね。でこうだったの。ところがですよ、イエス様はその彼女たちのためにも彼らを許してくださいって言ってるんですよ。どうしたか、その彼女たちも罪人だからです。でもこの時この女たちはイエス様が血を彼らを許してくださいって言った時に、その祈りは自分のためだと思ってなかったでしょうね。逃げた弟子たちとかぶつかってる人たちのイエス様何体の方なんでしょう、ぶつかってる人のために取りなし、ああ逃げた弟子のために取りなし、本当に主は素晴らしい愛の方って、私は関係ない、私はこんなに主愛してここまで来て、ここまで来てるのにと思ってるんでしょうね。きっともしかしたら今のあなたかもしれません。私はどんなに来てもどんなにやっても主のもとに来てこんなに奉仕をしてこんなに主愛してる、ああでもあの人たちはああでこうでああだ、でもイエス様と話しかさってる、なんて主愛の方なんだろう。その通り、全く正しいですが、正しいんですが、正しいから怖いんです。一番大事なところを見落としてるんですよ。イエス様はあなたのために乗っておられるんですよ。女たちは本当に主愛してましたけど、この女たちも罪人なんです。だからその自分のためにもこの命をしてくださっているということに、この時は気づいてないと思います。この後きっと気づいたはずです。本当にね、これ間違いないですね。でもで私たちね、大事なことなんですね。この女たちのように本当に主愛している、主を傷んでいる、死の近くまで来ている、でもいろんな人のことを思っている、その人たちもイエス様と同じくださっている、その通りなんですよ。でも自分は正しいってところに立ってるんです、知らない間に。正しいなんて言ってませんよ、そんなこと言ってませんよ、言ってはいないんだけども、私は正しいところに立ってるんです。それってね、傷んだ人とかね、立場の弱い人とかね、俺はどうしようもないと思っている人にはね、ものすごくわかるんです。私は自分はどうしようもない罪だと思ってるし、逃げてしまう弱さをいっぱい見てきたし、自分自身の中に裁かれても当然だと思ってるから、そんなこと決して言わないけど、とっても主を愛してるんだけど、私は正しいですっていうところに立ってる人たちのことがよくわかるし、そういう人が近くにいると、まあ、ちょっと言葉悪いけどすごくきついんです。存在そのものがきついんです。これはね、ただ一人私は正しいと言える人がいたんです。言えますか、今日は。日本語でいいから言ってください。そう、キリストだけなんです。イエス・キリストは完全なる方だった、完全なる義なんです。どこまでも正しいんです。彼がなさった、彼がなさったことを私たちのこの罪人の人間の尺度でおかしいというのは、あなたがずれてるからです。キリストがなさったことは私に理解できないことも全て正しいんです。彼に関しては、彼が近づいた時、一時の木は枯れ、実をつけてなかった、葉がなる季節だったから、実をつける季節ではないからだ。そしたらもう実をつけないと言われた。そしたらその一時の木は枯れてしまった。ある方は言う、無理ですよって、実がなる季節じゃないんだから。人間の正義だ、一時の正義だ、主が言われた時が時なんです。こういったらある方はね、だからおかしいって、どうぞご自由に、ここが受け取れない限り、ここが受け取れない限り、実はね、あなたはいつまでも自分の正義を通します。人間はそんなに、人間の判断ってそんなに立派なんですか。自然現象なんて変わるんですよ。人間の価値観なんて全然変わるんですよ。たった50年で変わりましたよ。 昔の正義が今の正義じゃない。地域によっても変わるんですよ。自然の法則は神が作ったらそうですよ。だから神様が決めていいじゃないですか。キリストだけは正義だったんです。この方だけは義なる方なんです。ライチェスなんです。でもそのイエス様が俺は正しいと言わなかったんです。彼自身は言わないで、不義だらけの人たちのその不義を全部引き受けて、不義、罪、自分勝手、自己中心、その全部を引き受けて、イエス様は十字架で彼らを許してあげてください、彼らは自分のやってることは分からない、自分はどうしても正しい、俺は正しいと言って、それが人々を悲しませて痛めていることも分からない、もうどうしても自分は正しいと言いたいんです、みんな。その結果争いが起こり、その結果和解が起こらない、それも全部神様、私がその罰を全部受けます、その裁きを全部私が受けます、それ全部引き受けて地獄の黄泉に行きます、私が神に捨てられますって言って十字架で祈ったんです。彼らを許してあげてください、何やってるか分からないから、この後は全部私が引き受けますって言葉なんですよ。これね、私説教してますけどね、お前言えるかったらね、言えないですよ。だからキリストは神なんです。癒しもする、奇跡もする、負債も返してくれる、いろんなことしてくれますけど、キリストがしたことの一番大きなことは、全ての不義と罪を引き受けて十字架で死んだんです。神なのに神に捨てられたんです。どうして？本当に愛していたからです。この愛に捕らえられたらキリストから離れこないんですよ。弱さの上に裏ペトロみたいに裏切ったり逃げることあってもまた帰ってくるに決まってるんですよ、ね、そしてイエス様は十字架にかかってそうやって祈った後、ね、許してあげてくださいって言ったんですね。そして嫁に行ったんですよ。この女たちは後になって気づいたはずです。でもこの段階で終わったね。だからね、だから全ての人のためにやったの。でもう一人おまけがあったらね、さっき一番最初に来た彼らってローマ兵ね、このローマ兵のうちの一人がね、ルカの福音書では誠にこの方はイエス様のことを正しい方だったと言ってる。マタイとマルコの福音書ではこの方は神の子であったと言ってる。それで救われたとまでは断言できないけども、少なくともこの方は誠に神だったって、神の子だったんだ、何一つ悪くはなかったんだって言って、少なくともユダヤ人が意味での救い主として受け取ったわけですよね。救われたかどうかちょっと分かりません。でも救われた可能性がある。これはすごいですね。でローマ人は無関心なんですよ。無関心だって十字架かかってる時、昨日見ましたが十字架って高くないんですよ。あんなのヨーロッパ人が書いた絵だからね。ですから十字架ってのはね、すぐそこなんですよ。これちょっとしか高くないんですよ。そのもうすぐその足元ってことはもうすぐそこでってことですよ。もうエス様ここにかかってるのに無視して、ね、この着物誰が分けるってくじ引いててね、全く無関心なんです。その無関心な人でさえ真っ暗になってこうね、そしてイエス様がね、最後のわが神どうして私を見たんですかってね、我が霊を見てみたりますかってね、言ってるのを聞きながらね、誠にこの方は神の子であった、正しかった、何させることしたいんだって全く無関心だった異邦人のローマ兵が分かるの、百人隊長が。すごいですね、十字架ってね。だから無関心の人のためにも主は祈られた。反発し信じてないあだけという人のために祈られた。弱くて愛してるんだけど逃げていった人も見られた。本当に主愛して身近まで来てとっても主愛してるんだけど、愛してるがあまり私は正しいと もう暗黙のうちに思い込んでしまってる人のためにも祈られた。そしてその人たちの中に本当に救われる人たちが起こされた。昔の中からも、そしてぶつかってくる人の中からも、弟子たちも帰ってきた、ユダ以外は。そして女たちはもちろんこの後ますます主を、ね、愛するようになった。これが十字架の力なんですよ。そしてここで説教終わったらね、ああよかったってことでしょうけども、もう一歩ね、私たちが本当に主を愛してこの十字架に気づいて、本当にね、涙の鳥の人と一緒にですね、泣きながらね、こう悔やためて、それでですね、今度は喜びになって、十字架を知ってる人はね、いっぱい泣くけどいっぱい嬉しいんですね。もうね、あんまり十字架の愛が大きいからね、喜ぶわけですね。そして、ああ、メス様あなたにどこまでついていけない、もう殉教もしたいわってね、もう殉教させてとかいうようなね、ちょっと理解できないようなことを言うわけですよね。でもね、それぐらい主を愛するわけです。そうするとですね、 主は殉教させてくれる前にですね、やるんですね、十字架の道を行かせるんです。でですね、激しくぶつかってくる人、遠くの人だったらいいんですよね、あんま気にしないけど、近くから来るんですよね、近くから、ね、それがこの無関心、これも辛いんですよね、無関心ね、一生懸命やってるのに全然関心がない。説教の時にね、全然自分のね賛美が終わったらね、もう関係ないわってもね、スマホを一心に不乱にやる人がいるんですね。ね、これは辛いですね。ね、それからね、説教に対して激しくぶつかる人がね、まあ、ぶつかる人は私は好きなんですけどね、私ぶつかる人嫌いじゃない、ぶつかる人好きなんですね。一番嫌なのは呪い腰が一番嫌なんですけど ね。あとね、本当に主愛しててね、これ、ね、説教、まあ、本当に神のことを聞きたいとこう。うまいでしょ、もういつもね、もうね待ってくださいね、これペテロタイプですよね。それでね、もっと言うな、今度はね、こうやって進撃で、これでこうやってね、そうよそうよ、ここあんまりね、あの人ね、この人ね、あの人ね、この人ね、こう裁きまくってるの。そう、あの人がだけでもそうなのよね、そう、よし、もう悪れしまって、立ち上げて、立ち上げろってこう、ね、こうやってですね、自分は正しいところに立ち切ってる。説教って面白いですよ、いろいろ風景見えてくるから。ね、それでですね、何かというとですね、そうじゃない。本当にイエス様と一緒に、もちろん罪の身代わりできませんよ、これ間違いないですね。でも、ステパノが祈ったように、この罪を代わりませんでください。石が飛んできて体に当たって死んでいくんですよ。石に打たれて死ぬってどんなんなんでしょうね。体験したくありません。一個として体験したくありません。殺されるまでだから相当な石でしょうね。いや、一心に聞いてみたいですけども、いやこれはね、ちょっとその時にですよ、この罪を変えるのを忘れないでくださいって言って示されていったんですよ。これ本当に聖霊の力でしょうね。もうすごい、これ聖霊の力、それをパウロが見たんです。激しい神なんで、その時はね、昨日も言ったけど、本当に腹かいたと思う。だって自分が正しいと思ってるでしょ、とんでもない痛んだと思ってますからね。ね、とんでもない痛んだと思ってるからね。なんてやつだってね。何が変えるって、自分が正しいと思ってるのは、こいつはもうどうしようもないとなって、殺せって、もう自分にしなきゃたまらなかったでしょうね。それぐらいになってるんですね。ところが、使徒行伝9章、サウロの会社のところで、光に当たられた時、なぜ私を迫害したのかって言われたの。なぜ私をって。だから彼が、あなたはどなたですかって言ったら、キリストだったんです。でも、迫害したのはクリスチャンなんですよ。クリスチャンを迫害することはキリストを迫害することだった。で、サウロ気づくんです。迫害し、イエス様は主だったんだって。で、そこで全く変わるんですけど、あの体験が彼を変えたのは事実なんだけど、その時クリスチャンっていうのは誰かって言ったら、ステパノなんですよ。石を投げられて、こうバーッと当たって当然血を流れて死んでいくときに、血を変えるお越しくださいって言った。だからパウロは直接キリストに会ってないんです。でもステパノを見てたんです。今どこでキリストを見るんですか。21世紀どこでキリストを見るんですか。お互いを通してしかキリストは見れないんですよ。もちろん私たちは罪人ですよ。でも聖霊に満たされて神様が働かすときに、あるキリストの部分を指したことができる。それがインターネットを通して21世紀全世界に発信されれば、キリストに出会う人が起こる。昔エルサレムの祈る家に行った時に、韓国の女性がですね、日本人に対してはね、ちょっと厳しかったけど、立ったん、それだけで涙が出てきた。本当に祈る人でした、女の子でね。でもね、日本人に対してはちょっと持ってましたね、やっぱりね。韓国人って深いんですね、日本に対してはね。でもね、なんかね、で私はね、ああ日本に大事そうなのかなとか思うなという、その子が立つだけで涙が出てくるんですよ。あんだけ祈ってるとね、精霊が働くんでしょうね。私ね、やっぱり祈りってのはすげえなと思ったんですよね。でね、本当に私たちがこうキリストに精霊に出されキリストのところに立つと、一緒に働くと、だってパウロはイエス様に会ってないけど、イエス様に会ってるんですよ。わかりますか。ステパノは彼にとってね、クリスチャンとはステパノだったんですよ。だからパウロはそういうこと書いてますよね。海の何 なんかなんとかのなん、なんとかのなん、なんとかのなん、なんなんだってぐらいですね。ね。それで、鞭打たれたことは何度ってね。あの、パウロってクリスチャンネームの人にはね、あそこをね、書いてですね、貼っといてもらいたいね。あと、秋元牧師パウロだけど、確かにね、いろいろ病気といい、避難中傷といい、まあ、あの人たちパウロだと思います、本当に。ね。祝福も勝利もすごいけど、ね、通ってきたところもね、あれですよね。ね。で、話を元に申しますが、私たちもイエス様に従っていくと、形は違うけど、イエス様にはなれないですよ。誰かが上がらないといけませんよ。でも、イエス様と同じように、誤解されたり、非難されたり、ぶつかってこられたり、無関心されたり、あるいは本当に自分の大事な人が大事な時に逃げていったり、いざという時は助けてくれなかったり、これ逃げていくね。裏切られたり。本当に自分のことを思って一生懸命やってくれてるんだけど、なんか、例えば家族ね、まあ、子供の場合はいいかな、親、一生懸命自分のことやってくれるけど、結局親の価値観で、もう、私の方がよく知ってんだからって言って、そこからものを喋ってきて、こういうの一番きついんですよね。あの子供の時はね、一番きつい、ね、それでね、そういうこと、これ、ね、それがその時に私たちがカーッとなって怒ったりね、じゃなくて、ああ神様感謝しますって言って ね、本当に彼らを許してくださいってね、私も許してくださった、ありがとうございますってね、私も知らないで同じことをしようと思います、イエス様あなたから許してくださいってね、私も彼らを許しますからって言って言えたらいいですね。それだけで救いや奇跡や癒しがどんどん起こり始めるでしょうね。だって十字架が流れるから。いつも言いますけど、本当に十字架で解決できない問題は地上にないんですよ。これ忘れないで。この地上に十字架で解決できない問題なんてないんです。病気も経済も人間関係も、永遠が特にそうですけど、ね、でもその十字架の力が流れていくのは許しのあるところに流れていくんです。和解のあるところに。本当にこうそういう十字架を引きで、自分の十字架で人を気にしなくていい。どっちが大きいなんて比べなくていい。人々違うんだから。だって体重違うでしょう、身長違うでしょう、ね、だからね、十字架の大きさも違うんです、ね、十字架にもですね、柔道でしょ、何キロ級ってあるんです。だからどうぞ、ねね、身長体重信仰経験通ってきた人生の過程、いろんなことを全部含めて神様が判断して、あなたに一番ふさわしい良い十字架をくださいます。人と比べる必要は 100% ない。でもその十字架を本当にしっかり受け取って、でその中で当然許せないこととか、なんか心痛むこととか、心痛みますよ。イエス様の十字架の上で体がキリキリに痛んでたんですよ。間違いないください。水と血になって流れてきたっていうのは、苦しみが狂言になったらそうなるっていう説があって、私はこれ妥当だと思ってるんです。本当に血液中の成分が分泌するが分かれちゃうぐらい、もう苦しみの狂言だった、肉体的に。あと精神的にも、父にしてるあれですか、どんなことがあっても父なる神様の人だったからよかったけど、その父なる神に捨てられたんだから、暗黒3時間そして地獄に行って、壮絶だったと思う、その苦しみ。だからイエス様叫んだんです。わあ神、わあ神、どうして私を見せになったんですかって、もう魂の叫びですよね。本当に捨てられたんです。お芝居じゃなくて。あれね、だから私たちも当然、ね、あのイエス様と根本でいっちゃうけど、小さな十字架だけど、その自分の十字架を引き受けている時に心が痛んだりすることはあるんだけど、やっぱり大切な人に分かってもらえなかったり、誤解されたり、裏切られたりしたら痛みますよ、キリキリ。心は人間なんだから、ね、でもその時にその心が痛んでキリキリする、でも神様ありがとうございますって、ね、あなたはね、私を本当に愛してくださって、今やっと私も十字架を終えるようになって、痛みを見ないようになったこと、ありがとうございますって。それでもその人を許し、父なる神を取りなす時、愛してるんです。主の愛で愛してるんです。その愛が流れ出すと、聖霊が働くんです。血潮が流れ出すんです。奇跡が始まるんです。これをね、どうぞ覚えてください、ね、攻めている限り十字架の力は流れません。裁いている限りサタンがニコニコ笑いながら、もうニコッと笑って、もっと裁いてねって言って、優しくあなたの肩を叩いて、自由にサタンが動き回ります。でもあなたは本当に許して感謝をし始めたら、 サタンは折れなくなります。そして聖霊の力が流れ始めます。地上の力が流れてサタンは砕かれていきます。どんな固くなの頃も溶かされ始めていきます。この十字架の力をね、お互い体験していきましょう。長崎エルサム教会っていうのは原爆の人たちに建てられて、殉教者の地の建てられた教会で、この十字架を語ること、十字架に関して神様は使命を与えていると思います。私は東京安定教会が来るときに十字架のメッセージで使わされてきたんですね。今もちろん信仰が大事ですし、信仰を用いることがこの村の中心でしょうし、パウロの説教の中心です。でも長崎教会の使命っていうのは、もちろん信仰ですよ、間違いないですね。でも特に十字架のことを語って、その十字架を通して信仰が解き放たれるというか、それを信仰を通して十字架の恵みに預かるということですね。で、十字架って、ね、その小さくないんです。本当に十字架を知れば知るほどね、神の大きさと偉大さが分かり、またその技に預かれます。でもね、許した分だけそれに預かる、ね、秋元牧師が避難中止を激しかったもっと前に、ベニ君が病気になった時に秋元牧師が裁かれたと言って、結婚の指揮をしてくださった新婦のところに行って、ね、裁かれて、もう今教会大変だ、もう教会潰れたみたいなことを言った人がいて、であっちこっち行って元の回し教会に行って、もうおかしくなったと言って、もうわーってあちこちに言い触れてね。秋元牧師がその結婚指揮してくださった人たちに言ったらね、あ、元気ですかって、今教会どうなりましたかって言われて、いや、祝福されてますけど、とか言ってね、言ってね、ね、で長男、息子さんは、あ、今元気にやってますってびっくりされたんですね。だから良くなったこと言ってない。ところがその人のことをですね、神様言ってきたん、地震で亡くなるって。皆さんさらっと聞いてますけどね、ちょっとよく聞いてください。あなただったらどうしますか、地震で亡くなりますよって言って、神は正しい審判者、神は義なる方、ありがとうございました、あなたは真実でしたねって言ってしまいません？パウロ牧師はそれを繰り返したときに、これは問いなせってことだなと思った。自分の息子は裁かれたといい、教会がダメになったといい、散々むちゃくちゃに言われて、その人のために知らないように問いなしなさいと言われた。これから来る自身のために、今はいいですよ、これから来る人なんて分かんないじゃないですか。でもそのために真剣に打った。そしたら東京からね、神戸に引っ越した、永田町に。でパウロ牧師は、ああ助かったのかなと思った。そしたら永田町を震源地とする地震が来たんですよ。びっくりした。すぐに新聞広げてね、死亡者名簿見たら名前はなかった。よかったって、これよかったと思ったんですね。私ね、そういうところを尊敬するんです。十字架になってそういうことです。その人のために真剣に取りなし、助かって祈りに応えられた時に、ああよかったと思った。そしたらその人がね、ある集会でね、永田町でね、もう死んで当たり前だと、もう奇跡的に助かった、でも奇跡としか思えないってことを言ってたそうですよ。一生懸命ね、興奮して、それを聞いて、ああよかったと思った。ほら次、避難中止の嵐が来た時にね、どっかで聞いたんでしょうね、問いなしたって。彼は一切名前が出てこなかったんです。避難中止の中に一切出てこなかったんです。もうしなかったんでしょうね、主が働かれたんだと思います。いやね、神様の勝利ってのはそういうことなんですよ。裁かれたでおしまいじゃない、勝利したんですから、ね、それをね、どうぞ覚えてください。皆さんもね、きっと形は違うけど、小さな自分の十字架を追っていったときに、許すことを学ばされることだと思います。どうぞお互いイエス様と共に聖霊の助けをいただいて、父を彼らを許してあげてください。私もそうでしたけど、自分なりの主人公は合ってないんです。こんな私を許さった主よ、この罪を彼らに忘れてください、憐れんでくださいって、私も憐れんでくださった主よって、よろしくお願いします。もうちょっとつかめば、あなたのは私が悪かったんですって、無理に言っちゃいけませんよ、正しいと思ってるのに。でもちょっとでもそういう目があったら、私が悪かったんですって、自分も悔い改めてください。そうするとね、本当にあなたも許しを受け取って、主の 癒しと聖の力が流れてる。これは起こりますね。クリスチャン同士もいいけど、ノンクリスチャンに対しては特にね、救いが始まります。それをね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様の十字架は、本当に深く大きいことを覚えます。この十字架の愛と御心の中を、私たちも主に従って歩んでいくことができるように、力強い御手を持って導いてください。